はい、というわけで、小川さん、また今晩も遊びに来てくれました。どうも。
お願いいたします。
お疲れ様です。どうもどうも。いやー、小川さん、プロ野球もね、ちょっとなんかでも、ここに来て、中日が、こう離脱しつつあるみたい
いや、そんなことないです
な。いや、
よ。
なんかね、ちょっとかわいそうだなと思って、中日も。
なんだっけ？四球四球四球四球でしたっけ？で、藤浪かと思ったっていうのも失礼な話なんですけど、なんかいろいろ大変ですよね。
そうなんですよね。なんかね、本当に、まあ先発がね、すごいいいんですけど、歴史的頻打みたいなのがあって。
でも打率で言ったらヤクルトの方が2割届、チーム打率届いてないし、
そうですね。
巨人、チーム打率巨人と全く同じだし、いや別になんだろうな。いいんだっていうか、点が取れないっていうか、
なんか、
なんでなんですかね。
やっぱり、まあ、一言で言うと、こう、要領が悪いみたいな、
い
まあ、
や、
そん
本当そう
なな
んですよね。
感じなんですよね、多分ね。そう。でね、まあ、なんか、なんでしょうね。こう、先発で、こうね、23試合目で早くも8度目完封負けしてるっていう、こう、プロ野球記録最多を、ね、大きく上回るペースだっていう話
ねえ、
で。
そんなこと、そんな記録もあるのもあれですけども。
ですね。すごいんですよ。だからね、もう去年のシーズンも26回完封負けしてて、で、球団ワーストを更新していって、で、ただ、去年はその8回目のその完封負けを喫したのが52試合目だったらしいんですけど、もう今シーズンはもう23試合目で、それに到達しちゃってるっていうね、ちょっと、歴史的頻打ということで、
まあ、ちょっと、たらればじゃなっちゃいますけど、やっぱ、田中美希也が、の怪我が痛いですよね。
ですね。あれ
オー
は、
プン戦でのね、ワクワク感があっただけに。
そうっすね。ちょっ
まあ
と、
でもね、代わりにって言ったらあれですけど、まあ、村松もようやく出てきて、フライト健太もプラスヒット打って、ね、若い力が、やっぱり代わりというか、
そうっ
ど
す
んどん
ね。
できててくれば、まだね、わかんないですよ。
まだね、始まったばっかりなんでね。けど、まあまあ、こうなんでしょうね、心配っつったら変ですけど、ちょっとまあ、ジャイアンツもですね、やっぱりちょっとこう、まあ苦しんでるなという感じもありますけど、ここまで。
チーム盗塁2ってすごくないですか？しかもこれ今日坂本が盗塁したから2になった。で、俺もう1個誰なんだよって思って、ちょっと一生わかんないんですけ
まあ
ど。
まあ、調べればね、出てくるんですけど、まあ、いずれにしても2っていうのはちょっと、
いや、
まあ、
25試合やって2は、それはもう怖さがないでしょ、そん
です
な。
ね。もう完全に相手からするとね、もうノーマークっていうところになりますもんね。まあ、やっぱり一番オコエでね、やっぱりちょっと足、まあ、それなりにあるんでしょうけど、盗塁とはまた別のね、
まあ
技術
そうです
みたいな
ね。
ね、ところになるんでしょうけど、だから、ヤクルトが22とかですからね、全然違いますもんね。
まあでもヤクルトもそれでね、点が取れてるわけじゃないから。
まあ、そうですね。まあ、
もう一人増田ですね。それはまあ増田。というか増田はもっと走んなきゃいけない、ダメだろうっていうわけじゃない。まあでも4試合しか出てないのか。
だから、吉川が、やっぱりこう、ちょっと不振というか、あんま定着できてないみたいなね、とこもあるし。まあ、ちょっとね、いろいろ課題はありますが、まあ、今日ちょっとね、話したいなと思うのが、まあ、そんなジャイアンツの中でですね、この唯一の、まあ、希望というか、秋広がですね、こう、
色ね、今ね、すごいですよ
そう
ね。
なんです、存在感を出してきたなと、
まあ、
いう、
試合数が少ないとはいえ、打率4割ですからね。
そうです。なんでね、こう、ね、もうなんかいろいろ、やっぱりジャイアンツがね、こう盛り上がらないと新聞が売れないみたいなところあると思うんですけども、このメガゴジラが東京ドームに襲来したとかね、なんとも言えない、こう記事の書き出しとかもありまして、でね、やっぱりこう、まあ松井秀喜のね、こう背番号55を受け継いだ、もう身長2メートルからね、こう繰り出した一発、こうプロ初ホームランですかね、がね、こう生まれたっていうところでね、なかなか、まあね、こう、マスコミも盛り上げたいなっていうのもありつつ、ただ、こう、どうですか、大間さん的にこの秋広。まあ、あんまりこうね、なんだろう、こう、まだ出てきたばっかりなんで、評価
い
して。
や、なんかね、早く、もっと、 こう、生え抜きだし、ね、彼が活躍してくれると面白くなるのは間違いないよな、というのはね、思うんですけど。
ですよね。うん。やっぱなんかこうヒーローじゃないですけどね。要するにその顔みたいなね、ところで。
はい。
じゃあそのこう新しいね、こう顔みたいなのがこう出てくるといいんですけども。まあ、やっぱりね、身長2メートルっていうのが、もうこうすごい。まあ、要するにこの2メートル以上の日本人は、過去に馬場翔平さんだけという。で、まあ、プロレス転向後に209センチだった
は
けども、その巨人在籍時代は、まあ、2メートルちょうど200センチで登録。で、打撃成績が、
い。はい。
実は1打席だけだったっていう話ですよ。
ああ、まあ、ピッチャー
うん。
登録でしたもん
そう
ね。
です、そうです、そうです。
はい。
1打席は三振だったらしいんですよね。
なるほど。
うん。で、なんで日本人選手では、キロが史上最長
なる
審
ほど。
判だったっていうね。ここら辺もまた面白いところですけども。まあ、でも、やっぱりね、ホームラン、もちろん、だからホームランも、その2メートルの、選手では初めてっていう話だったりとか。まあ、こう、でも、こう、どんどん、こうね、遡っていく、あ、こう、それを掘り下げていくとですね、こう、大リーグの、こう、長身選手のホームランっていうのが、こう、
はい。
史上最長新メジャーとしても有名なのが、まあ、211センチの、ジョン・ラウチっていう、なんか、選
はい。
手、投手がいたらしいんですけど、まあ、この人がホームランを打ったりとか、うん、っていうか、まあ、やっぱり、まあ、いずれにしても、その、アメリカ、メジャーでも、その、2メートル以上の選手がホームランを打ったっていうのは、なんか、なかなかないらしいですね。
まあ、アメリカだと2メートル超えるとバスケ行っちゃうんでしょうね、多分ね。
そうですね。確かに。それはありますね。で、まあね、秋広がですね、まあ、やっぱりこう、まあ、師匠ですね、このね、こう師匠の中田と、
は
まあ、こう、き、えー、ね、この前の試合で、要するにその、秋広がホームランを打ったら、その試合は、こう、中田がサヨナラホームランを打ったっていう話で、
はい。
こう
美しいで
ね、
すよね。
そうです、もう、まさに、こう、漫画みたいな、この、師匠とのアベックアーチっていう話で。うん、
はい。
で、やっぱ僕が、こう、ちょっとね、刺さったのが、まあ、こう、オフシーズンからね、まあ、去年からちょっとね、まあ、いろいろ、こう、取り上げられていたんですけども、その、1月の、その、自主トレですね、で、結局、その、中田師匠が、全額負担で、なんかこう、キャン
はい。
プ、用意してくれた、その、米11合と、石垣島の、その、なんか牛ですか、なんか、
はい。はい。
その牛肉をもう食べまくったっていう、こう、食トレがね、もうすごいなと思って。
もう2メートル超えてんじゃないですか？ まだね、二十歳でし
まあ、
ょ？
そうですよね。
いや、全然まだ伸びてますよ。もう、馬場翔平さんに並びますよ、
もう
それ
そう
は。
そう、もうだから、一日にこの米11合食うっていう、まあ、ある意味こういじめみたいな と。
え、11号って1日ってなんです
そうです
か？
よ、そうですよ。そう、一日11合って、これね、記事によっては一日11合ってあるんですけど、12合食ってたって話もあるんですよ。
へへ。
そう。すごいね、食ト
あ、
レ。
それ自主トレ期間中
そう
の
そう、そうです。
総量かと思ってました。
いや、
なるほど。
いや、
1日
そう
11
です。
号はとんでもないですね。
そう。一日12合食ってたらしいんですよ。うん。だからね、よく高校生で、ね、まあね、なんでしょうね、こう量でたくさん食べろみたいな、
はい。
ありますけど、
はい。
もう、要するにキャンプ自主トレで、そうです、この中田翔がね、壮絶な食トレ、一日12合食べるっていうね。こう、秋広は1日12合食べてるんじゃないですかっていう、もうそのぐらいね、もう食べて、もう飲んでみたいな感じで。これだからすごいですよ。晩ご飯が終わって1、2時間後にはカレーライスやハヤシライスを食べて、夜寝る前もカレーライスを2、3杯食べてるっていう
だから逆に言うと、ご両親はもう大変だったでしょうね、
まあ、
育てる。
そう
まあ、あれか、高校は寮か。まあでも、そう言っても
で
大変ですよね。
もう、いずれにしても、なんでしょうね、その食トレっていうね、なんか、なんつうんですかね、最近他の選手でも、やっぱりこう、なんかやっぱり体を大きくしようっていうね、のが結構トレンドじゃないですけど、なってて。
まあね、あれですよ。大谷はパスタはパスタでしか食べないとか、言うようになってましたよね、この間ね。
やっぱ炭水化物はっていう。
塩でしか食べないっていう。
ねえ、いや、だから、去年はその1日9合がこのキロノルマだったんですけど、その中田師匠との出会いで、 もう12号っていうノルマがあって、
もうこれ以上大きくしなくていいと思うけど
そう
な。
や、
どういう
で
こ
も
となん
ね、
だ
なん
ろう
か、
な。
やっぱ逆にその、ロッテなんかで、安田選手いるじゃないですか。うん。で、あの選手なんかは、なんだろうな、春、まあ、自主トレから終わって、キャンプの時かな、吉井新監督が、会った時に、ちょっと逆に痩せたんじゃないかって話になって、うん。で、安田自身もちょっと絞りましたみたいなことを言ったんだけども、吉井監督は逆に、いや、もっとでかくなってほしいんだっていうことを言ってて、で、やっぱりこう、村上なんかもこう、体でかくなってるんですけど、結構ね、そういう、まあ、長距離法みたいなのは、なんか、体でかくするっていうのが、こう、トレンドみたいだね。
いや、いいですか。じゃあ、これで絞った清宮と、どっちが成果を出すかってことで、ね、
どっちが答えね、正解かみたいな。
答え合わせになるじゃないですか。
確かにそれはありますけどね。だね、まあ、背番号55っていうことで、こうね、まあ、大隈さんなんかはね、松井秀喜、まあ、なんでしょう、松井秀喜世代って言ったら変ですけど、松井秀喜の印象なんていうのもね、やっぱ強いと思うんですけど、どうですか？まあ、清と比べてってわけじゃないですけど、まあ、松井選手の思い出でも何でもいいんですけど。
あ、なんか3日に松井が始球式やるんですよね。
なんか、毎年、この時期ぐらいに来てますよね。
だから、あれですよ。その日に打ったら本物ですよ。そういう、だから、なんかスターは大谷じゃないけど、こう物語を作るじゃないですか。
もう、継承物語みたいな。
もうだからもう3日、3日です。3日しない。3日で、どんなバッティングをするかで、こう、もう、決
秋
まり
色
ます
の、
よってあれですけ
秋
ど、でも大
色の
注目ですよ。
ですね。いや、なんで3日が、だから、巨人ヤクルトですね。
いや、
飛
そう
ん
でで すよ。
く
で、秋広かと思ったら、
はい。
村上が
こ
復
れ。
活の、大アーチで、あ、55はやっぱこっ
55。
ちかとは思うのか、55に注目ですよ、5月3日は。
もう、なんか、確かにそうですね。ね、これで5月5日に始球式だったらもっとこうね、見出しとか。
ねえ、いや、国民栄誉賞5月5日だったろうとか思うんですけど
そっ
ね。
か。でも
まあ、い
確
や、
か
まあ、い
に、
ろいろね、スケジュールがあるでしょ。
でも確かになんかこの時期に来て、
あ、そっか、ほ、あの、5月5日は本拠地じゃないのか。
まあでも確かにこの時期に来て、松井秀喜がこうね、始球式で投げて、で、ヤクルトの55番が打つのか、巨人の55
そうです
番が打
よ。
つのかみ
こ
たい
れはもう見ものです
な。い
よ。
やー、確かにね。だ松井もね、その1年目かなんかでしたっけ？まあね、要するにまあなんでしょうね。まあそれほど、まあ打ったわけでもないけども、でも衝撃的だね。確か、それこそ高津監督からね、まあ当時の高津投手から、ね、そう、ノムさんのリードで、野村監督がね、こうベンチから、インコース投げ
豪
て
快な三振して
ね、
ね。
ありましたもんね。じゃなんかそういう伝説みたいなね、ちょっとこう期待したいなってありますけどね。いやー、確かにね。まあまだね、いろいろこう、秋広もね、こう話があるんですけど、なんか原監督に、ネックレスをもらったっていうね、話もあって。で、なんか結局、なんか胸元の、まあ、1年目の話ですか。で、オープン戦で1軍に抜擢された秋広が、なんかユニフォームの胸元からなんか短いネックレスがはみ出してて、で、こう、煩わしそうにちょっとしてたらしいんですよね。そしたら原監督が、ちょっと来なさいって言って、大阪のホテルに呼ばれて、で、なんかプラチナのネックレスを手渡されたというところですね。で、なんか原監督がこう1億円を稼げるようにまで持ってなさいっていう、なんかこう、ものもこう言われて、でもなんか、秋広はもうあまりの嬉しさに、こう、お風呂でもベッドでも、もう肌身離さず持ってたというところで。
これはネックレスがダメで、どういうことなんだろう？ネックレスを気になってネックレスあげるってどういうことなんですかね？
なんか、まだ秋広は、その1年目でネックレスをつけてたんだけども、なんかそれが多分安物だったんじゃないですかね。
ああ、だからネックレスをしてること自体は別にいいんですよね。
それは
巨
ね。
人軍の戦士したるものを、プラチナのネックレスをつけなさいってい
まあ、
う。
やっぱりね、こう、ファンに愛
なる
さ
ほ
れ
ど、そういうことか。
るかも。まあ、やっぱりこう、原監督としては、そのちょっと煩わしそうだった安物よりも、ちょっと来なさいっていうことで、まあ、原監督に してみたら、その安物なんでしょうけど、まあ、もうちょっといいのつけなさいみたいなので、原監督に渡されて、でも、お風呂でもベッドでも花火は外さなかったっていうね。
ですよ。これが純金だとお風呂とかでね、変色しますからね。プラ
です
チナは
ね。
変色しないんで、お風呂でも。さすがこれ原
さ
監
す
督
が、
の
さ
こ
す
れ
が、
親
原監
心
督で
です
すね。
よ。
そう。で、まだ、その時は、推定年俸が630万円だったんだけども、まあ、1億円稼げるようになるまで持っておきなさいっていうことで、まあ、1億円プレイヤーになるまで、その、原監督にもらったネックレスを、こう、つけ続けるんじゃないかっていうことで
なる
ね、
ほど。
このストーリーもなかなか、注目ですけどね。
これ今言っても僕ちょっとピンクとこなかったです
もう
ね。
いや、だから今年、ね、まあ、今年さすがに1億は無理でしょうけども、まあ、ゆくゆくはね、やっぱりね、こう、それまでね、持っといてほしいなっていうところでね、なってますけどね。いやまあね、あとは、こう、小川さん、なんかこう、気になったニュースとかがあれば、あれですけども。
もう今週あれですよ、もう坂本様ですよ。村上様じゃなくて。坂本清志郎が、
ね、そうです、そうで
無
す。
双してるっていう。
まあ、小駒さんもツイートでね、言ってましたけど、これで、まあ、ちょっと一押しでですね、ちょっと、もう一押しニュース的なことで言うとですね、まあ、確かにすごいんですよ、先発で7戦全勝。なんですけど、その今ね、ちょっとさっき原監督の話出ましたけど、こう対する岡田監督ですか？阪神の岡田監督が、これがね、バッサリ切ってましてですね、こう坂本なぁと。こう、明日は使わへんけどな、つって あっさり言ってて、で、こう、梅野にちょっと奮起させようってことで。
どういう使い分けなんですかね。だから今、大竹と村上にだけ、こう、坂本を起用してるわけじゃないですか。でも、なんか2人のタイプが似てるわけでもないし、どういうことなんだろうなっていうのが。
で、なおかつ、梅野が、かなり打撃の面で絶不調なんですよ。
そうなんですよ。
そう、ようやく1割乗ったとか乗らないとか。だけど、岡田監督は結構その試練を与えてるのかよくわかんないんですけど、梅野にちょっと奮起させようって言ってて。だからなんか、坂本をこう、まあなんだろうな、もったいぶって使ってるのがよくわかんないんですけど、こう、使い分けをこう、どんでん独自のこう、あれがあるんじゃないですかね、フィルターみたいなのが。
でもなんか結構リードはやっぱり坂本の方がいいっていうようなことを言ってる評論家もいるんですよね。
ですね。そう。で、やっぱりこんなに梅野打てないから、もう坂本ずっとそれでいいんじゃないかっていうふうに思いがちなんですけど、なんか、一応岡田監督は、こう、岡田監督なりに、なんかね、ちょっと考えてんじゃないですかね。こうね、まあ、要するに、こう、記者とのインタビューも、まあ、こう、梅野をこう、奮起させないとっていうことで、岡田監督言ってるってどうなんですかみたいなのを言ってるんですけど、結構ね、岡田監督もちょっと濁したりとかしてて、ピッチャーが悪いみたいなね、とこ言ったりとかしてて、これ
なんだろう、
ね、
こう、キャッチャーのがどんどん激務になってるのか、本当に打てないキャッチャーって言ったらあれなんだけど、キャッチャーの打撃不振が本当に目立ちますよね。
ですね。だから、ね、そういう谷繁さんとかもね、かい、あの、よく言ってるのが、そのキャッチャー、あ、まあ、まあ、あと里崎さんもね、言ってるのが、もうキャッチャーで、しょっちゅうやっぱ打てないと、もう試合出れないみたいな、
そう、キャッ
そう
チ
い
ャーっ
う、
ていうのはずっと言われてるけど、今
ね。
のキャッチャーみんな打てないから、みんな各球団困ってますよね。
まあ、森ぐらいですかね。
本当に森ぐらいですよね。あとは、みんな1割台。甲斐も中村も1割台
そう
で。
ですね。いや、だからね、結構なんだろうな、まあ、トレンドとして、キャッチャーの使い分けっていうのが結構まあ当たり前になりつ
ま
つ、
あまあまあ、それは当たり前だけど。
でね、やっぱね、あとね、結構ね、休ませたりとかっていうのが、もうなんか、今、ちょっとね、こう、それが、なんだろう、それをやってるチームの方が、やっぱり長く見ると、やっぱ強いみたいな。そこら辺はちょっとトレンドなのかなっていう気がしてて。で、やっぱりね、まあ、またロッテの話になっちゃうんですけど、ロッテは結局、佐藤都志也とか、まあ、田村とかね、あれもやっぱ使い分けたりしてるんですよね。
はい。
あのあたり
結局、
も、
松川が二軍になったのも打てないからですもん
そうです、
ね。
そうです。でも、松川は、まあ、もうちょっと大きく育てようみたいなところがあって、で、あえて2軍で、こう、ずっと4番打たせてるみたいなとこもあって、で、あれも結局、もしかしたらシーズン最後の方とかでもう、ガッと上げて使うかもしれないし、なんかね、やっぱキャッチャーの使い分けとか、あとこう、どうやって休ませるとか、なんかそういうの見てるだけでもね、ちょっとこう、今のプロ野球がわかる的な。もう、岸君もあれですよね。くしくも今日、若月がサヨナラヒットとか打ってましたけどね。なんかその使い方とかね。なんかそこら辺は面白そうですけど。まあ、いずれにしてもちょっと岡田監督がね、坂本をどういうところで使うかとか、まあ、梅野の使い分けとかね。ちょっとそこら辺は注目していければところですね。
確かに。
まあ、そんな感じで、また小川さん、次回も、
ありがとうございます。
いろいろネタを、持ってきて話をしていただければと思いますので。じゃあ、今回はこんな感じで。
ありがとうございました。
どうもどう
素
も
敵
あり
なが
とうご
ゴール
ざいま
デ
し
ンウィー
た。
クを。
我々にはゴールデンウィークも下手くれもないですけども。
お疲れ様です。
どうもどうも。
はい。